open our Bibles. We're studying through the book of First Chronicles. We started last week.
はい、では、聖書の学びに入っていきたいと思います。先週から第一歴代史に入りました。旧約聖書の第一歴代史の、今日は10章を開きください。
If you need a Bible, anybody, we have Bibles back here, Japanese and English.
聖書が必要な方は後ろに何冊か英語と日本語と置いてありますので。
Now, last week, if you weren't here, we went through 9 chapters. Believe it or not, we flew through 9 chapters.
はい、先週いらっしゃらなかった方は信じられないかもしれませんけど、先週は1章から9章までを学びました。
So I thought we'd slow down today.
はい、なので今日はちょっとゆっくりペースをゆっくりにしたいと思いますので、7章だけにしようかなって。
Those 9 chapters were we kind of skimmed over them. There were genealogies. Most of them are genealogies.
この最初の9章は、さらっと見たんですけれども、系図が書かれています。
And we saw it started way back at Adam, the first man that ever lived.
その系図は本当にずっと遡って最初の人であるアダムのところまで遡っています。
And we saw last week that as these genealogies progressed, they kind of narrowed down. Not every person.On earth was mentioned there. It narrowed down quickly.
で、その系図は、全ての人を網羅しているわけではなくて、だんだんそれがこう狭まっていきます。
After Noah, it focused on his son Shem and then on Abraham.
ノアの後は今度はそのノアの息子であるセムの系図、そしてアブラハム。
And then,His son Isaac, and then Jacob, who was renamed Israel, and then the focus is on Israel.
そして、アブラハムの息子イサク、ヤコブ。で、このヤコブという人が後にイスラエルというふうに名前が変わって、イスラエルの十二部族がそこから出てきますけれども、系図がそのイスラエル部族に絞られていきます。
And we saw that there was a reason for this.
で、それには理由があります。
This book was written to theIsraelites who were coming back from exile in Babylon.
この歴代史は実は、バビロン捕囚に連れて行かれた人たちが戻ってくるときに、その人たちのために書かれたものです。
Their nation had been destroyed. They were in exile. It was like things looked like they were over. But now, once again, they're starting again.
もう一旦はバビロンに。征服されてもう民族が散らばされて亡くなってしまったかのようになったんですけれども、もう一度そのバビロン捕囚から再びその民族がイスラエル民族が集められました。
And so God is showing through this book that their past, showing them this is where you came from, and you're still part of my plan, God is saying to them. And his plan ultimately is to bring a redeemer into the world.
ですから神はここでその民たちに、あなたたちはどこから来たんだということをこの系図を示すことで教えています。そしてさらにまだあなたたちは神のその計画の一部なんであるということ、そして、メシアがこのイスラエル民族から生まれてくるということを伝えようとしています。
And so ultimately the focus of all of these genealogies is Jesus.
ですからこの系図の究極的な目的というのは、もう最終的な目的はイエスです。
The focus of the whole Bible is Jesus.
実は聖書全体がこのイエスを中心に書かれています。
Jesus said to the religious leaders of his day, there in John 5:39, "You search the scriptures because you think that in them you will find eternal life, and it is they."That witness of me.
イエスは、宗教の指導者たちにこのように言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。
We should always remember that. The whole Bible is talking about Jesus. You know, it's just not the New Testament, the Old Testament. It's all about Jesus.
このことは私たち覚えておく必要があります。聖書はすべてイエスについて語っています。新約聖書だけではなくて旧約聖書もまたイエスについて語っているということです。
And so David, or Jesus is descendant of Israel, specifically of the tribe of Judah, and more specifically of the family of David.
ですから、イエスはこのダビデの ユダの、家系になりますけれども、さらに、そのユダ族の中のダビデの家系から出ています。このダビデという人はイスラエルの王でした。
But he wasn't the first king.
でも彼は一番最初の王ではありません。
Saul was the first king.
サウルが一番最初の王です。
And so now, this is where we're starting today. We have the story of the tragic end of Saul's kingdom and the beginning, and it sets the stage for the beginning of David's kingdom.
ですから、これから私たちはこのサウル王国の、終わり、悲劇的なこの終わりと、そしてダビデ王国の始まりを見ていきます。
Okay, let's read. We're in chapter 10, second or first Chronicles, chapter 10. We're going to read 1 through 12. はい、English speakers, can you just follow along, please?
はい、では第一歴代史の10章1節から12節を日本語でお読みします。ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキシュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、射手たちが彼を狙い撃ちにしたので、彼は射手たちのために傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、私をなぶり者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、剣の上にうつ伏せに倒れて死んだ。こうしてサウルは死に、彼の3人の息子も彼の前科も共に死んだ。谷にいたイスラエル人は皆、彼らが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、彼らの町々を捨てて逃げた。それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。翌日ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼の首と彼の武具を取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具を彼らの神々の宮に奉納し、彼らの首をダゴンの宮に晒した。前ヤベシュギルアデがペリシテ人のサウルに対する仕打ちをことごとく聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、サウルの亡骸とその息子たちの亡骸とを取り上げ、これをヤベシュに運んで、彼らの骨をヤベシュにあるカシの木の下に葬り、7日間断食した。
So now we're kind of introduced to this nation, the Philistines.
ここで、ペリシテ人という人たちが出てきました。
They were actually an immigrant nation. The Philistines actually came from the island of Crete.
このペリシテ人というのは、ここに移住してきてた人たちですけれども、クレテ島というところからの出身の人たちです。
And when Abraham was in the land, there were a few of them there, but they really started coming when, at the time the Israelites came to Canaan from Egypt, that's when there were a lot of Philistines coming in, and the nation was getting bigger.
アブラハムの時代はまだこのペリシテ人たちも少人数だったんですけれども、イスラエルがエジプトから出てきてカナンの地に入ってきたとき、この頃にペリシテ人もまた退去して、このクレタ島からここにやってきました。
But they were good. One thing archaeologists tell us about them, they were good at using iron. They were one of the first nations to use iron. They made weapons and things, and so that they had a very strong army.
考古学的にはこのペリシテ人たちは鉄を作るのに優れていたというふうに言われています。で、彼らが一番最初にこの鉄をこういろいろな武器ですとかそういうものに作った人たちです。
Well, anyway, Saul and his family, they died, his sons, they died fighting the Philistines on Mount Gilboa.
サウルとその息子たちはこのギルボア山というところでペリシテ人たちと戦って、亡くなってしまいました。
And as you read other places, there are more details of what happened. He was badly wounded.
他の箇所を見ますと、もう少し詳細がわかりますけれども、サウルが本当に、致命的な傷を負ってしまいます。
And he didn't want to be tortured or abused by the Philistines, so he told his armor bearer, you know, go ahead and kill me.
で、彼はこのペリシテ人に殴り物にされたくなかったので、そばにいた道具持ちに私のことを殺してくれと言います。
And his armor bearer was terrified. He didn't want to do that.
でもその道具持ちはもう恐れてそんなことはとてもできませんでした。ですからサウルはもう自分自身でその剣の上に倒れます。第二サムエル記を見ますと、第二サムエル記の一章にもう少し詳細が書かれています。
And even then he didn't die immediately. He was found there, you know, kind of in his last life. And an Amalekite came by, and he had.
第二サムエルの一章を見ますと、サウルはその剣の上に倒れてもまだ死にきれなくて、そしてそこにちょうど通りかかったアマレク人に殺してくれと頼んで、そしてアマレク人が彼を殺しました。
But after Saul died, Israel was scattered.
まあこうしてサウルが亡くなった後、イスラエル人は散らばっていきます。
And the Philistines, you know, they thought they won a big victory. They took and cut off his head and put it in the temple of their god Dagon.
ペリシテ人たちはまあこれ勝利をしたということで、このサウルの遺体を見つけて首を切り離してダゴンのこの宮に晒しました。
Because they believed that that's why they won the victory. Dagon, their god, was stronger than the god of Israel. So you know they were kind of showing off.
これはこの戦いはこの彼らの神であるダゴンの神が強くて勝ったんだというそういうことを彼らは信じていましたので、まあ、そこに晒したということです。
But when we look, we read in the scripture that that's not the reason. The reason Saul was defeated was because he was disobedient to God.
けれども私たちはこの聖書を読みますと、なぜサウルが死んでしまったのかというと、これは彼が神に従わなかったからだということがわかります。
Well, then it talks about these guys from Jabesh Gilead. They came up and then they took his remains and away from this temple and they went and buried him. The guys from Jabesh Gilead.
このヤベシュギルアデというところの人たちがそれを聞いて、そしてやってきてサウルの亡骸を取って、そして葬ったとあります。
And Jabesh Gilead was a town on the other side of the Jordan.
このヤベシュギルアデというのはヨルダン川の反対側にある町です。
And they were always loyal to Saul because of what he had done for them.
彼らは常にサウルに忠実でした。それはサウルが彼らのためにしてくれたことによります。
In Saul's early years as a king, the people of Jabesh Gilead, where they were being threatened.By this king Nahash of an Ammonite king who came and was oppressing them.
サウルのまだサウルが王になって初めの頃のことですけれども、このヤベシュギルアデの人たちはアモン人の王であるナハシュにこう脅されていました。
And he said, make a treaty with me. And there's one condition. I'll let you make a treaty with me. I won't wipe you out. Every one of you.Has to put out your right eye. Let me put out your right eye.
で、彼らがまあアモン人の王ナハシュと契約を結んでくださいというと、一つだけ条件があると、この条件を満たせば契約を結んであなたたちを滅ぼさないと言って、その条件が何かというと、あなたたちの右の目をえぐり取りなさいということを言われました。
Can you imagine how distressing that would be?
それがどんなに苦しいことか皆さん想像できるでしょうか。
And meanwhile, they sent message, you know, to Saul, to Israel, help us.
で、ヤベシュギルアデの人たちは、いや、ちょっと待ってください、ちょっと考えさせてくださいと言って、で、その間にイスラエル の他の民族に、助けてくださいと助けを送ります。
And Saul heard about it. He was the young king.He heard about it. He rallied the whole nation. They marched. They just went on a continual march. Got up there, wiped out the Ammonites, and rescued the men of Jabesh Gilead.
それを聞いたサウルは当時まだ若い王でしたけれども、 サウルはそれを聞いて、もう全イスラエルを集めて、そしてこのヤベシギルアデのところにこう登っていって、彼らをこのアモン人の手から救い出しました。アモン人を滅ぼします。ですからこのヤベシギルアデの人たちはそのことをよく覚えていて、彼らにとってはサウル王というのは特別な存在でした。
So it took guts. They just went right up to the temple of Dagon. They just took Saul's body and took everything and went and buried it.
なのでこのダゴンの宮まで行って勇敢にですね、その亡骸を取ってきて、そして、葬りました。
Okay. Now let's read 13 and 14.
13節14節をお読みします。このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回された。
This is God's commentary on what happened.
これはここで何が起こったかということを神ご自身が解釈しておられます。
And many times it's different. You know, what we see on the news or what we see, you know, what we think happening, it's a lot, we don't always have God's perspective. But this is what God says about it. Why it happened.
We always should have God's
perspective. Yeah, yeah. We don't always have God's perspective.
私たちはなかなかこの神の視点から見るっていうことができないことが多いんですけれども、ここはもうはっきりと神ご自身がここで起こったことはどういうことかということをもう解釈してくれています
。 Saul died not because the Philistines were too powerful, not because Dagon was great or whatever. Saul died because he had broken faith with God.
サウルが死んだのはペリシテ人が強かったからとか、彼らの神ダゴンが強かったからということではなくて、あくまでも神に、彼自身が神に逆らったその不信のゆえだと言っています。
He really, his life story is really tragic.
彼の人生というのは本当に悲劇的なものでした。
Because he started out well.
彼は最初は本当に良かったんです。
God had chosen Saul to be king. Remember?
神が彼を王として選ばれ、お選びになりました。そして本当に力とともに彼に油を注がれました。
He gave him ability.
そして本当に能力も与えられていました。
He had raised him up. He had given him favor in the eyes of the people.
また人々からも好かれるようにしてくださっていました。
But what we see is Saul's downfall was that he wouldn't wholeheartedly obey the Lord.
でもサウルがこう衰退していってしまったのは、彼が本当に心から神に従うことができなかったからです。
サムエル、the prophet, you know, God spoke through Samuel, and he and Saul was instructed one time to wait. Samuel would come before the battle. He would offer the sacrifice.
一度はサムエルという預言者がいましたけれども。サムエルにこの戦いに行く前に生贄を捧げるからここで待ってなさいとサウルは言われました。
But Saul was impatient. You know, he says, "Let's get on with it. Where's Samuel? I'll do it." He went and offered the sacrifice.
でもサウルはもう待ちきれなくて、サムエルが来ないと言って、もう自分で行ってしまって自分で生贄を捧げてしまいました。
It wasn't for him. Kings weren't to offer sacrifice. That was the job of a priest.
生贄を捧げるというのは王のやるべきことではありませんでした。これは預言者、祭司がやるべきことです。
And another time, God had told Samuel specifically when they went to war against the Amalekites, he said, I want you to completely destroy the Amalekites. I want you to destroy everything they own. Wipe them off, basically.
また別の時には、アマレク人との戦いにおいて、神はサウルに対してアマレク人をもう征絶しなさいと、完全に滅ぼしなさいというふうに命じられました。
There was a reason. God wasn't just having a bad day. There was a reason. When Israel had left Egypt, they were attacked by the Amalekites. They were just, they were just a bunch of refugees, and the Amalekites kind of cruelly came upon them. And God said after that, He told Moses, He declared that they would be at war with the Amalekites.
そのアマレク人を征服しなさいということには理由がありました。決してその日は神が機嫌が悪かったとかそういうことではなくてですね、それはなぜかというと、エジプトからイスラエルの民が出てきたときにアマレク人が彼らを攻撃しました。そして、襲ったので、それに対して神がモーセを通して、私はアマレクをの記憶を消し去るというふうに言われます。
Saul was, this was actually God was judging the Amalekites. This is what he was doing. But Saul wouldn't obey. He didn't, you know the story. He didn't, he thought he knew better or something.
ですから、これは本当にサウルを通して神がアマレク人を滅ぼそうとされていたわけですけれども、でもサウルは完全にその神の命令に従うことができませんでした。
You know, it's kind of ironic. He was killed him by an Amalekite.
で、皮肉なことに結局サウルはアマレク人によって殺されたことになります。
But whenever, if you look at the life of Saul, whenever he's confronted with his disobedience, what he does is he makes an excuse.He blames somebody. Well, it's the people, you know.
でもサウルがそのようにこう不従順なことをしてしまうとき、直面するときには、彼はいつもなんか口実を作って言い訳をします。もう民がこういうことを言うのでとか。
He started out well, but he ended terribly.
最初は初めはいいんですけれども、終わりは本当にひどい状態になってしまいます。
You know, Saul was given all that he needed to be a successful king.
サウルは実は本当に成功を収める素晴らしい王となるための必要なものは与えられていました。
And at the beginning, we saw he was humble and God used him, but he just lacked this genuine spiritual connection with God.He didn't seek God for the difficulties in his life.
初めは本当に彼は謙遜だったんですけれども、でもこの神との関係において霊的な関係において誠実さに欠けていました。ですから人生の中でその困難な時に神を求めるということを彼はしなかったんです。
And whenever he was confronted with his sin, he didn't repent. He just made excuses.
そして何か罪を犯してもそこで悔い改めるのではなくて、ただ言い訳をしていました。
And for that reason, Saul is a very good example of what not to be.
ですからそういう意味でサウルという人はこういうことをしてはいけないというその模範となる人、反面教師といいますか。
The truth is, we are all given all that we need to succeed in our Christian lives.
私たちは神と共に歩むためによく歩んでいけるようにその必要なものすべて実は与えられています。
And you don't want to get into that trap where when you're confronted with your sin, with your failure,You know, you want to be quick to repent. Don't start making excuses.
ですから何かもし罪を犯してしまった、失敗をしてしまったという時には、本当にこのサウルのようになんか言い訳をする、そういう罠に落ちるのではなくて、もう本当に早く悔い改める必要があります。
And when you're faced with difficulties, go to God. Don't try to think you can work it out or don't try. Go to God.
そしてまた何か困難なことにぶつかったときにはもう神のもとに行ってください。こう自分の力で何とかやろうとするのではなくて、
Because the truth is, we all will face difficulties.
私たちは実際みんなそういった困難に直面します。
We all sin. We're all confronted with our sin.
また私たちはみんな罪を犯しますし、その罪が示されます。
There's no easy road. You know, you may sometimes think, well, you know, if I could just, my life is hard, but you know, their life, no one has an easy road. That's just an illusion.
誰も本当に楽な人生を歩んでいる人はいません。私はこんなに苦しくて、人は全然そうじゃないように見えると思っても、そうじゃありません。一人一人、やっぱりその楽な人生というのは ありません。
But the important thing is what to do. What do you do when you face those difficult, when you face those issues, when you're, do we humble ourselves?
大事なのはそのそういう苦しい時、困難な時に直面した時に私たちがどうするか、私たちはこうへりくだることができるか。
do we go to God? Do we seek His help?
神のもとに行って神にの助けを求めることができるかということ。
You'll see that David's life, he's the king after Saul, his life is, it kind of stands in contrast to Saul's.
この後今度ダビデの人生を見ていきますけれども、彼の人生は本当にこのサウル王とはこう対照的です。
Now David, like Saul, David had a lot of problems, probably more problems.
でダビデも実はサウルのようにもしかしたらそれ以上たくさん問題を抱えていたかもしれません。
Severe problems.
もう本当に深刻な問題がありました。
But what he did, you see in the life of David, he let them, he humbled himself, and it would drive him to God.
でもそこでダビデの人生を見ると、彼はそういった時にその罪を通して問題を通して神に自分が近づくことができるようにしていました。
They didn't drive him away from God. You know, problems can do that. They can, you can let them move you closer to God, or if you respond differently, you can let them, you know, be a wedge between you and God.
問題によって神から離れてしまうようなことはありませんでした。多くの人たちが実はそういう問題が起こった時にそのこと自体がこう神との距離を作らせてしまうということがよくありがちなんですけれども、まあ、ダビデはそういうことはありませんでした。
All right, let's move now into the life of David in the next chapter 11. Let's read verses 1 through 3.
では、ダビデの人生に移っていきます。11章の1節から3節。全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってきていった。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの神、主はあなたに言われました。あなたが私の民、イスラエルを牧師、あなたが私の民、イスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来た時、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。
Now, David was actually anointed three times to be king.
ダビデは実は王として3回油を注がれています。
Remember the first time he was just a teenager. The prophet Samuel came to his father's house, and remember he looked over the boys, and then God had chosen David and he was anointed king there.
一度目はまだ10代の若い時でした。サムエルが彼の家にやってきて、そして、一番若かったこのダビデを見つけて彼に油を注ぎました。
And the second time was over the tribe of Judah. Just after Saul died, he was anointed to be king over the tribe of Judah.
で2回目は、今度サウルが亡くなった後ですね、ユダの王として、ユダ族、ユダの王として油を注がれました。
and then after 7 years, now he's anointed king of all of Israel.
そしてその7年後、今今度ここで、イスラエル全体の王としての油注ぎがあります。
Okay. You know,One thing you notice about this, when sometimes reading the Bible, if you read through, you miss time, how fast time goes by.
こう聖書を読んでいるとですね、時にこの時間というものがどのぐらいこの時間が経過しているのかというのが分からなくなる時があります。
But think of how many years it took for David to become king.
でもちょっと考えてみてください。ダビデがこの王になる時までにどのぐらい時間を要していたか。
We're talking when he was a boy the first time until he's king over all of Israel. It's about 20 years.
最初に10代の時にこの王になると言って油を注がれてから、実際にイスラエル全体の王となるまでに20年かかっています。
And God during that time was developing his character.
その間に神はこのダビデという人を本当に練り上げておられます。
You know, even though he was anointed to be king, God brought him through some really difficult things in order to prepare him to be king.
最初に王となるというその油を注がれてからも、その後本当に困難なところをダビデは通されて、そして王としてのその人格を身につけるためにこう神が彼を成長させてくださいました。
He served under Saul. You remember how Saul, then Saul became jealous of him, and Saul persecuted him. You know, one time he even threw a spear at him.
彼はサウル王に仕えていましたけれども、だんだんサウルがダビデに妬みを覚えて、そしてもうやがては彼を殺すようになって、殺そうとして槍を投げたり。
You may have a bad boss, but you know, probably haven't that bad.
皆さんの上司、あんまりいい上司がいないっていう方がいるかもしれませんけど、でもここまでひどくはないと思います。
But these were impossible. They were like, it seemed like impossible situations. But what was happening to David and his character? He was becoming better, a better person.
本当に外見的にはもう不可能に思えるような状況の中にあって、でもその中でダビデはより良い人にこう作り変えられていました。
As these things were happening, people were observing, they were looking on, they were seeing in David, wow, this guy is, you know, this guy is deep, he's really got some character.
そしてまたその間を通して人々が民がダビデのことをよく見ていました。そしてこの人は本当に何か特別なものがある人だなというふうに。
Remember when he had two times Saul was right there, he could have killed Saul. He's in the back of the cave. Saul didn't see him. Saul's in there using the restroom. There's David. He could have killed Saul, but he didn't do it.
実は2回ほどダビデはサウルを殺せるチャンスがありました。1回は洞穴の中にいて、彼がサウルが用を足しに来た時にダビデはその洞穴の奥に隠れていて、もうすぐそこに手が届くところです。でも
う1
回は、サウルが寝ているところにですね、近くまで行くことができたわけですけれども、でもその時も殺しませんでした。
神はYou know, it's not up to me. I don't kill somebody who God's anointed to be king. I'll trust God. If God wants me to be king, He'll do it.
で、その時にダビデは神がサウルを裁いてくださると。私は神が油注がれたものに手をかけることはしない。神がしてくださるというふうに。
I mean, that is really something. You don't see people like that. You don't meet many people like that that have that strong of character.
これぐらい本当に強い性格を持った人というのはなかなかそう見かけることはできないと思います。
But see, this is what was happening during those 20 years of difficult times. God is preparing. He's making this leader. This didn't just happen overnight.
でもそれは実はこの20年かかってこの困難なところを通されて彼のうちにこう立て上げられてきた人格であって、一日や二日でできるものではありません。
But now that Saul has died, people see. Yes, and people recognize Saul, you know, was disobedient. Now they're ready to say, David, you know, you are the one.
そして今サウルが亡くなった後、今度人々はもう確かにこのダビデという人こそリーダーとしてふさわしいと思って、そして。私たちの王になってくださいと。
You're the one that God has chosen.
あなたこそ神が選ばれた方です。
And you know, just as Saul is an example of what not to be like, David is an example for to us of what to be like.
ですからサウルという人は私たちが見習うべきではない模範であって、そしてダビデという人こそ私たちが見習うべき人です。
And when you're going through difficult times, when you're going through injustice, when you can trust God.
皆さんもまた困難なところを通らされたり、不公平なことが 起こったりすることはあると思いますけれども、でもその時こそ神を信頼してください。
And you can know that God is using it. He's building in you this character that you want, that we want.
そしてそういう時に神が私たちのこの人格を本当に神が望まれているように、そして私たちも望むようなものにこう作り変えてくださっているということを本当に確信を持ってください。
All right, let's move on. 4 through
9. 4節から9節をお読みします。ダビデと全イスラエルがエルサレム、それはエブスのことで、そこにはこの地の住民エブス人がいた。に行ったとき、エブスの住民はダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。しかしダビデはシオンの要塞を攻め取った。これがダビデの町である。その時ダビデは言った。誰でも真っ先にエブス人を撃つ者を頭とし司としよう。ツェルヤの子ヨアブが真っ先に登っていったので彼が頭となった。こうしてダビデはこの要塞を住まいとした。このためこれはダビデの町と呼ばれた。彼はミロから周辺に至るまで町の周囲を建て上げ、町の他の部分はヨアブが再建した。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられた。
400 years before this, during the time of Moses and during the time of Joshua, God had commanded the Israelites to go in and conquer this land of Canaan. God said, I'm giving it to you.
この時よりも約400年ほど前に、モーセやヨシュアの時代に、神はイスラエルにこの神が与えると約束された地に入っていってそこを征服しなさいと言われました。
But it was not only God giving them land that was promised. Many years before that, God spoke to Abraham about what was going to happen. And he was going to use the Israelites to bring judgment on those nations that were living in Canaan during the time of Abraham.
これは神がその約束された地を彼らに与えるというだけのことではなくて、実はもうずっと前にアブラハムに約束されていましたけれども、このそこの土地、約束の地がカナンの地に住む人々のその悪に対する神の裁きを今もたらそうとしていました。
I mean, they had really gotten bad. These nations were really evil. They were offeringYou know, to give you some example, this is where they would do child sacrifice.
当時このカナンの地にいた人たちというのはもう本当にひどいことを行っていました。そして例えば子供を生贄として捧げていたり。
And God said, "Don't make an alliance. When you go into this land I'm giving you, I want you to destroy these nations because I'm judging them."
神はこのイスラエルの民に決して この地に入っていたときに彼らと同盟を結んではいけないと、彼らはもう完全に滅ぼさなければいけないというふうに言われました。
If you make an alliance, you start living with them, you start worshiping their gods, then you will go downhill.
彼らと同盟を結んでしまうと、その影響を受けてしまって、そして彼らのやっているその偶像礼拝を行うようになってしまう。
And God mentioned these nations by name.In Deuteronomy 7, and one of the nations were the Jebusites.
そして、新命記の7章を見ますと、特に7つの民族を挙げて神が挙げておられますけれども、その中の一つにこのエブス人という人たちがいます。
So these were the guys that even now during the time of David, they're occupying what is now Jerusalem.
ですからこのダビデの時にもまだこのエブス人たちがいたということです。そしてこのエルサレムの場所を彼らがそこにいたということがわかります。
Now, Jerusalem is on the top of a hill and it was well fortified. You know, so if you attack it, you have to run up the hill. And they were cocky. They thought, oh, you're never going to count. You're never going to get in here and capture us.
このエルサレムというところはちょっとこう高い丘の上というか高い位置にあって、本当によく武装された都市ですので、エブス人たちはもうあなたたちはここに来ることができないと、もう高をくくっていました。
In 2 Samuel 5, you know, it talks about how they taunted them and said that, you know, the blind and the lame can fight you off.
第2サムエルの5章6節を見ますと、あなたはここに来ることはできない、メシアシナエでさえあなたを追い出せるというふうに言っていました。
Well, what happened, Joab, you know, David said, whoever takes this city can be commander of the army. Joab went up the water shaft that went into the city and then, get, and then opened the doors and they ended up taking Jerusalem.
でも、まあ、何が起こったかというと、彼らは入っていくわけですけれども、真っ先にエブス人を撃つ者を頭としようというふうにダビデが言うと、ヨアブが真っ先に入っていって、で水汲みの地下道を通って、そこからこう中から門を開けて軍隊を中に引き入れて、そこを征服しました。
You'll read about Joab. Joab and his brothers Abishai and Azahel, they were David's nephews.
このヨアブという人、そして彼の兄弟であるアビシャイとアサエルっていう人たちがいますけれども、彼らはダビデの甥にあたります。ダビデの姉妹の子供です。デビッドファーダーズ、
They were valiant soldiers. They were with David from the beginning. So they're listed later in the chapter.
彼らは本当に勇敢な兵士であって、そしてもう最初からダビデと一緒にいた人たちです。でこの章の後半のリストの中にも、勇士のリストの中にも出てきます。
Well, David built up Jerusalem and he made it his, he put his palace there. He made it the kind of the capital.
ダビデはここでこのエルサレムという町を建てて、そこに宮殿を建てました。
Now later the temple is going to be built there.
後にはそこに神殿も建てられることになります。
Now, David could have chosen Jerusalem because of its, where it was located. You know, for one thing, it was easy to defend. It was, you know, it wasn't top of a hill.
で、ダビデがこのエルサレムを選んだ理由としては、まあ、地理的なものもおそらくあったと思います。で、位置的にも、それから地理的にも、そのちょっと小高いところにありましたから、
It was on the part of Judah that was closer to the other tribes, so the other tribes could come down to worship in Jerusalem.
武装にもちょうどよかったし、そして他の部族がとのその行き来するのにもちょうど良い位置にありました。
But whatever David's reasoning, we know that behind it, God has His plans.
まあ、ダビデにとってはさまざまな理由があるかもしれませんけれども、でも実はこの背後に神のご計画がありました。
Because right here on this mountain where the temple, the top, the mountain on the top, the ridge up there, is called Mount Moriah, and that's where the temple would eventually be built.
この実はエルサレムの丘の一番上のところに、モリアの山というモリアの山というのがありますけれども、実はここがアブラハムがイサクを捧げた場所です。
Yeah, and you remember that's where, that's the mountain.The place when in back in Genesis where Abraham brought Isaac.
創世記に戻りますけれども、アブラハムがイサクを捧げたところです。
And to offer and remember, God said, stopped him right before he killed his son. He said, "No, you know, don't sacrifice your son."
彼がまあイサクを捧げなさいと言われて、でもうまさに殺そうとしたその時に殺してはいけないというふうに止められました。
Now after the temple's built in Solomon, there will be many, many sacrifices to God there on the mountain.
でまたそこのモリア山のところに、まあ、後に今度神殿が建てられるわけですけれども、その神殿が建てられた後は、まあ、ソロモンが建てた、その後はたくさんそこで生贄が捧げられる。
But they would all point, they were all pointing forward to when Jesus would come then and be the ultimate sacrifice, the Lamb of God would be sacrificed there.
でもそれは、全てがやがて来られるイエスに焦点が向けられています。そしてイエスご自身が本当に完全なる神の生贄としてそこで捧げられる。
So God, I guess what I'm saying is God had a plan for Jerusalem. I don't, men didn't probably even understand all this, David, but God had a plan and he still does.
ですから神ご自身がこのエルサレムという場所を選ばれたその理由がありました。ダビデにもそれなりの理由はあったと思いますけれども、でも神のご計画だったということが分かります。
All right. Let's read verses 10 and 11.
10節11節。ダビデの勇士の頭たちは次の通りである。彼らは 彼と共に全イスラエルに対する彼の王権を強固にし、イスラエルについての主の言葉の通りに彼を王とした人々である。ダビデの勇士たちの名簿は次の通りである。補佐官の頭、ハクモニの子ヤショブアム、彼は槍を振るって一度に300人を刺し殺した。ここから今度はダビデの勇士たちのリストが始まります。多くの人たちが実はダビデの本当に最初の時から共にいた人です。第一サムエル記の22章の2節のところには、また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼の長となった。
So at the beginning these guys they're distressed. They're people who are bitter at life. Things are, you know, and that they came down and gathered around David. And then many of these guys, they become mighty men of valor.
ですから最初はこの人たちというのはもう本当に苦しい立場にいた人たち、苦しんでる人たちがこうダビデの元にやってきて、そして最初からダビデと共に行動をして、その人たちがやがてこのように勇士と呼ばれるようになっていきます。彼らがこの勇士になっていったのはダビデと一緒にいたからですね。
Remember, David was a man of faith, and he experienced military victory. Remember, his first victory was against the giant Goliath, and there he demonstrated this faith in God.
ダビデは本当にこの信仰を持っている人で、彼が一番最初にこの戦いをしたのは実はゴリアテという巨人と戦って勝利を収めたのが最初の戦いでした。
I mean, he just comes at Goliath. He's just a boy, you know. He comes at Goliath, this giant with his, you know, armor. He comes at him with a sling and a stone, but he does this with this conviction that I, you know, God is on my side and God is going to give me the victory.
このもう巨人のゴリアテと戦った時に、ダビデはまだほんの10代の少年でしたけれども、もう一つの石投げ紐と、そしてその石だけで彼と戦うわけですけれども、ダビデには神が自分と共におられる、神が戦ってくださるという、もう強い確信がありました。
And so I think this same faith, these guys were around David, and their lives displayed a similar thing. You know, it wasn't about them. They were distressed. They were in trouble. But they learned to have faith in God.
ですから、このダビデの周りにいた人たちも、このダビデの信仰を見て、同じように自分たちも本当に自分たちは苦しい、もう惨めな状態のそういった何もない人たちでしたけれども、でもダビデが本当に神に信仰を持って戦っていたように、同じようにそれを見てやっていたので、このように勇士と呼ばれるほどになりました。
So he mentions a guy here, Jashobeam. He killed 300 men with a spear, just himself.
このヤショブアムという人が出てきましたけれども、この人は槍で一度に300人も殺したとあります。
Now, don't get the idea that these guys were all just huge, you know, like in the movies, and that's why they were able to do it. This is supernatural. People don't, you know, one man in a spear can't kill 300. It just doesn't happen. But the point is that God was working through them. This was supernatural.
これらの人たちが本当にもうごっついですね、体の大きいすごい強い人、ヒーローみたいな人たちだというふうには思わないでください。これはあくまでも超自然的な見業です。一人で一度にその槍を振るって300人も殺すなんて、こんなことは不可能です。これはあくまでも神がそこに働いて、神の力によるものです。
All right, let's read 12-14.
12節から14節。 彼の次はアホアハ人ドドの子エルアザル。彼は三勇士の一人であった。彼はダビデと共にパスダミムにいた。ペリシテ人はそこに集まってきて戦いを挑んだ。そこには大麦の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼らはその畑の真ん中に踏みとどまってこれを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利を収められた。
Okay, the next one mentioned is Eliezer. He stood his ground in a field when everyone else fled, and because he did this, God gave a great victory.
次に出てきたのがエルエゼルという人ですけれども、彼はみんなが逃げてしまった中で一人この畑の真ん中に踏みとどまって残りました。そして主が勝利を与えてくださいました。
Again, God gave the victory.
ここでもまた神が勝利を与えてくださっています。
That's what it says. And one man was able to do this because he was fighting for the Lord and the Lord empowered him to do it.
一人の人がこんなことをできたというのは、これはまさに彼は主のために戦っていて、そして主がその戦うために必要な力を与えてくださったということです。
There's a verse in Ephesians, you probably know it, Ephesians 6:13.
エペソ人への手紙の6章の13節にこのような言葉があります。
Maybe you learned it in Awana's. It says, Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all,To stand firm.
エペソの6章の13節。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。
When your spiritual enemy, when the devil comes, which he will, and he comes against you, it's important that you stand. You don't move, you don't run away.
霊的な敵がやってきたときに、必ず敵は来ますから、やってきたときに大事なのは、私たちはそこに踏みとどまるということです。逃げるのではなくて踏みとどまるということが大事です。
I don't think we're not called to go out and track down all the works of the devil, you know, and just try to find and go and destroy it. It's enough if you will stand. Okay, just stand. Don'tYou know, some people get all, they're going to be a mighty man or mighty woman of God, but they don't stand. That's the important thing, that you stand when he comes against you.
私たちは何もこの悪魔の働きがどこにあるんだとこう追いかけていって、それを打ち壊そうとする必要はありません。あくまでもその敵が来た時にそこに立つということです。踏みとどまるということが大事なことです。
Don't run away.
また逃げないでください。
You know, oftentimes emotionally we'll feel this oppression and awe that, you know, things and don't, you know, just, ah, ダメだ. You know, give up. Many people do. Stand.
多くの人たちがもうプレッシャーに負けて、ああ、もうダメかもしれない。もうダメだと言って諦めてしまったり、逃げてしまったり、する人たちがいるかもしれませんけれども、そうじゃなくて、そこに踏みとどまるということです。
Just like this guy, Eliezer did.
このエルエゼルのようにですね。
Okay, we're gonna kind of hurry through the rest. 15 through 19.
はい、15節から19節。30人のうちのこの3人は、岩場にあるアドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の陣営はレファイムの谷に張られていた。その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の守備隊長はその時ベツレヘムにいた。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。するとこの3人はペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。こんなことをするなど我が神の御前に絶対にできません。これら命を懸けた人たちの血が私に飲めましょうか。彼らは命を懸けてこれを運んできたのです。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。
ダビデ、remember, he had grown up in Bethlehem.
ダビデはベツレヘムで育ちました。
he'd drunk from that well many times.
ですから、おそらくこの井戸からも何度も何度も水を飲んだと思います。
And he's probably reminiscing about it. Oh.
で、おそらくそのことをまた思い出していたんじゃないかなと思います。
But the men, you know, these guys listening, they broke through the enemy lines. They actually broke through. They got to this well and brought him back some water.
で、それを聞いたこの3人はですね、敵の陣営を打ち破って、そしてその井戸のところまで行って水を汲んで戻ってきました。
You know, it does seem to me it's kind of a silly thing to do. I mean, sort of like, I don't know, but I have to admit it was a brave thing to do.
ちょっと私にはなんか馬鹿げたことだなと思える部分もありますけれども、でも本当に勇敢な行為でした。
And but David, it's kind of like an offering. You know, he pours it on the ground. It's like an offering. It's not like he's
そしてダビデはその
rejecting. It's not like it's lukewarm. You know, it's sort of he's showing how valuable it is. He's pouring it out to the Lord.
ダビデはその水をですね飲んで、ああ生ぬるいなとか言ったのではなくて、もう本当にこれは貴重な価値あるものだということで、神にすべてその水を注いで捧げました。
Okay, 20-25.
20節から25節。ヨアブの兄弟アブシャイ、彼は3人の頭であった。彼は槍を振るって300人に向かい、これを刺し殺したが、3人の中にはその名がなかった。彼は3人の中で最も誉れが高かった。そこで彼らの長になった。しかし3人には及ばなかった。エホヤダの子ベナヤはカブツエルの前で多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの2人の英雄を撃ち殺した。またある雪の日に洞穴の中に降りていってオジシを撃ち殺した。彼はまたエジプト人、背の高い男で5キュビとあったを撃ち殺した。このエジプト人は手に旗織りの巻棒に似た槍を持っていた。彼は杖を持ってその男のところに下っていき、エジプト人の手から槍をもぎ取ってその槍で彼を殺した。エホヤダの子ベナヤはこれらのことをして三勇士とともに名を挙げた。彼は実に30人の中で最も誉れが高かったが、3人には及ばなかった。ダビデは彼を自分の護衛長にした。
So there are two other guys here mentioned, Abishai and Benaniah, and some of the outstanding things they did.
ここでまた二人、アビシャイとベナヤという人の名前が出てきました。ちょっと。
But again, remember, this is some. These are supernatural things they're doing.
またここに出てきていることもですね、これは超自然的な働きです。
The idea is that God is with them. That's why they're able to do it.
神が彼らと共におられたので、彼らはような働きをすることができました。
It's not, you know, that they were super athletes, but it's that they were exercising their faith in God.
彼らが決して特別にすごく力があった人たちというわけではなくて、あくまでも神に対する信仰を本当に働かせていたということです。
And they were men, they were following, they had followed David's example.
そして彼らは実はダビデのを模範としてダビデに従っていました。
Remember David, the first victory was over Goliath with just a sling and a stone.
ダビデの最初のこの戦い、ゴリアテとの戦いで本当にこの石投げ紐で戦った。
And now these men, they have many of them. They have their own exploits, their own testimonies of what God has done through them.
この人たちもまた自分のその功績というものをですね、主のために戦った自分の功績というものをこう持つことができるようになりました。
God had been with them as they fought His battles.
神がずっと彼らと共に
来られたからです。 These exploits, this is meant to bring glory to God.
ですからこれらのこの功績というのは本当に神に栄光を返すものです。
And what stands out to me as I read through these is that this, what David experienced, this was transferable. David wasn't the only great person and the only person through whom God worked.He worked through many people and did many great things.
で、ここからこのリストを見て思うことは、本当にこの神が ダビデにお与えになっていたその超自然的な力というもの、これは他の人にも渡すことができるものであって、ダビデだけに限られていたものではないということです。
And where I see that applying to us is to realize that God's help is available to each one of us.
ですからそれを私たちに
as we fight our spiritual battles.
私たちに適応するときに、私たちもまた霊的な戦いを戦っていくときに、神がこのような力を私たちに助けを与えてくださることができるということです。
He doesn't just limit it to certain, you know, heroes or this is something that's transferable. It's meant for anyone who will take God's word and stand in faith and act on it.
何か特別なヒーローの人たちだけに限られて与えられるものではなくて、本当にこの信仰を持って主のために戦うと立ち上がる人たちに立ち上がるすべての人たちに与えてくださることのできる、そのいろんな人に与えることのできる力であるということです。
God will give you abilities that are beyond your natural abilities.
神は本当に私たちが信頼するときに自分の能力をはるかに超えた力というものを与えてくださいます。
And what God is wanting from each one of us is simply trust in Him.
神が本当に私たちにただ望んでおられるのは主を信頼するということです。
You'll do valiantly.
でその時に私たちは本当にさまざまなことができるようになります。
Now probably, most probably, you're not going to fight a giant.
おそらく皆さんは実際に物理的に巨人と戦うということはないと思います。
But you know, we face things. You might face a giant. You might face discouragement that seems like a giant.
でももしかしたらこの失望とか落胆という巨人と立ち向かうことがあるかもしれません。
That's you know just like trying to bully you, trying to take over your life.
そういったものが皆さんの人生をこうもうダメにしようとしてきます。
And with the same help from God, you can just face it. Don't run away.
でもその時に私たちも彼らと同じように逃げるのではなくて信仰を持って立つことができます。
Trust in God and you'll see personal victories.
神を信頼してその時に私たちは個人的にこの素晴らしい偉大なる勝利というものを見ることができます。
And as we do that, you know, I believe those are the things that you know, I just get this idea. God is holding these guys up in His Word. He's writing. He's kind of singling out these things that they did.
神はこういった有志の人たちのことをですね、こうやってわざわざ記して見せてくださっています。
But I believe that as we trust in God in our own personal lives, things that other people maybe.Probably people not even in this room ever see. God sees. And when you trust in Him, it's like, yeah, look at that. You know, that's my son. That's my daughter.
神は本当にこの一人一人を見ていてくださいますから、もしかしたら、たとえこの部屋にいる人たちには誰も気づかれていないかもしれないけれども、でも本当に神のために立っているときに、神がそれをよく見ていてくださって、ああ、そうだ。
They didn't run away. Look at
この子は本当に逃げないでここにしっかり踏みとどまってくれている私の子供娘だ息子だと神が思っていてくださるかもしれません。
All right. These last names, I'm not going to go make a read all these names, but they're just the names of the rest of the mighty men.
残りはですね、後半は勇士たちの名前がずっとリストで挙げられています。今日は全部は読みません。
You might want to read through them. It's kind of, you know, there's a few things that stand out, few names, but I'll let you read through them on your own, and we'll pick this up next week.
ぜひ皆さんご自分で読んでみてください。何人かは有名なと言いますかね。他で出てくる人たちの名前も出てきます。
All right, let's pray.
はい、お祈りします。
Lord, we thank you for the examples of these men of God that you've given us in the Bible.
主よ、本当にあなたがこの聖書を通して神の人たちの名前を私たちに教えてくださっていることをありがとうございます。
And we realize, Lord, that you know our names.
そしてあなたは私たちの名前も 知っていてくださいます。
That you're watching us.
私たちを見守っていてくださいます。
That you're with us.
また共にいてくださいます。
And I pray for each one of my brothers and sisters that, and for myself, help us, Lord, to be courageous.
どうぞ私たち一人一人、ここにいる兄弟姉妹、また私も含めて、勇敢に立つことができるように助けてください。
Help us to face our struggles, our challenges, just as David did, just as these men that are mentioned here did.
私たちがさまざまな困難やまた苦しみに直面するときに、どうぞこのダビデやまたここに出てきた勇士たちのように立ち向かうことができるように助けてください。
And most of all, Lord, just free us, free every one of us from this idea that difficult things are a sign that you're not with us or that you're forsaking us. Lord, help us to know that you're with us and that you're even using difficult things in our lives.
どうか困難なことが起こったときに、それは神が共におられないその印だといったような、そういった考え方をどうぞ取り除いてくださって、あなたが共にいてくださるということを私たちがしっかりと確信を持っていることができるように助けてください。
You're developing us, Lord, and you're making us more like Jesus, and that's something we want.
あなたはその困難なところを通して私たちをより主に似たものに作り変えてくださっていることを、私たちがあなたが望むようなものへと作り変えられていることをはっきりと覚えることができます。
Have your way with us, Lord.
どうぞあなたの道を私たちのうちになしてください。
Strengthen our hearts as we trust in you.
あなたを信頼しますから、どうぞ私たちの心を強めてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。